今日恵みをいただく御言葉はヨブ記の11章です。ヨブ記11章、まず1節から3節までをお読みいたします。ナーマ人ソファルが答えて言った。言葉数が多ければ言い返しがないであろうか。下の人が義とされるのだろうか。あなたのおしゃべりは人を騙らせる。あなたはあざけるが誰もあなたを恥させるものがない。それではお祈りをいたします。私たちを愛したも我らの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝も我らはあなたの御言葉から命をいただきたいと願い、ここにこうして集っております。どうかあなたが一人一人に知恵を与えてくださり、また我らともどもあなたのその御言葉の奥深さを知り、あなたご自身の奥深さをもっと知っていくこの時でありますように、どうか助け導いてください。語るしもべに主よ、あなたが言葉を授け、またこの一人一人に豊かな命を今いただくこの時としてくださいますように、初めから終わりまであなたが支配してくださいますように、よろしくお願いいたします。これからすべてをその支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この11章は3人目の友人のナーマ人ゾハルのヨブに対する、その、最初の、回答です。で、彼は、ね、3人目、出前に、ね、エリファズ・ビルダデと、ね、ヨブと、口論をして、で、それでもうだいぶ、その全部の言葉を聞いてからの、その、論説になるんですけども、彼が、先に言ったことは、言葉数が多い、ヨブは、もうあまりにもおしゃべりすぎる、ね、言葉数が多いけれども、その言葉数が多ければ、ね、言い返しができないだろうか、ね、下の人が義と認められるのだろうか、もう、このヨブの、ね、あまりのおしゃべりさ加減、に、うんざりしての言葉でしょうけども、3節で、あなたのおしゃべりは人を黙らせる、あるんですけども、キングジェームズバージョンではライ、嘘というふうに訳されています。このバードというヘブライ語、おしゃべり、バード、もともとなんか嘘、ライっていうふうに、英語の時点ではそういうふうに載っておりましたから、あなたの嘘は人を黙らせる、あなたはあざけるが誰もあなたを恥させるものはない。ですからこのゾハルが見ているヨブ、それはヨブはもう嘘を言葉数多くしてまくし立てて喋り立てて人を黙らせようとしている。でしかもあなたはあざけている。確かにヨブはもう彼さんに対しての不平不満文句をもうたらたら、言うようにもう、前の章ではなってきてしまっていますから、それを見て、でその前の、異彩合彩をなくして、ヨブのそのただ、9章10章あたりのその言葉だけを見て、もう嘘をまくし立てている、おしゃべりだ、あざけている、しかも神をあざけるような言葉まで吐いているという点を、ついて、それでヨブに、議論を仕掛けるんですね。もっとも残念なことにヨブ自身はそんなことをさらさら思ってもいないって、ヨブとしてはこんな、確かにヨブ自身は自分が罪あるものだという自覚はあったんですけど、しかしただこんなにも、ひどい災いに、会うのは不当だって、そういうふうな主張をしてるんですけども、しかしソファルは全くもって、このヨブ自身は罪を犯していないとあなたは主張しているんだってということを、4節からのところ見ればわかるんですけども、4節から、あなたは言う、私の主張は純粋だ、 あなたの目にも清いと。ああ、神がもし語りかけ、あなたに向かって唇を開いてくださったなら、神は知恵の奥義をあなたに告げ、優れた知性を倍にしてくださるものを。知れ、神はあなたのために、あなたの罪を忘れてくださることを。このように、あなたの、私の主張は純粋だ。あなたの目にも清い。ですから、ヨブ自身が、ね、自分は純粋だ、清い。そういうふうにしている。けれども、それに対して、このソファルは、神様があなたに向かって語りかけてくださいますように。神様が唇を開いてヨブに語りかけてくださいますように。そういうふうに、叫ぶんですけども、実際その後ですね、神様が実際にヨブに対して口を開いて語りかけてくださって、そして、ね、このヨブのその、このおしゃべり言葉を、ね、黙らせることにはなるんですけども、でその後、7節以降、このですから、この以上の前提に立った言葉ですから、このソファルのその言葉、ちょっとやはり、あさってなことなんですね。このソファルの言ってる言葉は、正しいは正しいんですけども、しかし、ヨブ、この状況の、ね、ヨブに対して、ね、ヨブに対して、言う言葉とはちょっと、あさってな、ね、言葉になってしまっております。で、何節以降を読みますと、あなたは神の深さを見抜くことができようか、全能者の極限を見つけることができようか、それは天よりも高い、あなたに何ができよう、それは黄泉よりも深い、あなたが何を知り得よう、それを測れば地よりも長く海よりも広い。もし神が通り過ぎ、あるいは閉じ込め、あるいは呼び集めるなら、誰がそれを引き止め得ようか。神は不真実な者どもを知っておられる。神はその悪意を見てこれに気がつかないであろうか。無知な人間も賢くなり、のろばの子も人として生まれる。神の深さを見ることはできようか。あなたは神様のことを、ね、ちょっと低く見積もっている。神様はもっともっと偉大なお方だ。全能者の極限を見分けることはできようか。で、実際このね、ナーマジン・ツハルの言葉の通りですね、神様のその深さ、全能者の極限を呼ぶ自身で、神様ご自身から直接にもう散々、言われて、もう呼ぶ自身萎縮することになってしまう、ね。ですから、このソファルの言葉、ちょっとあさってなところはあるんですけども、しかし、その後、ね、このソファルが言った通りに、ね、呼ぶ、神さんとが、ご自身が唇を開いて、呼ぶに語ってくださいますし、またその神さんのその深さ、全能者の極限、それがいかに高いものであり、深いものであるのか、ね、そのことを思い知ることになるんです。けれども、この、要するにこのナーマジン・ソハルの前提条件、もう嘘をおしゃべり、まくし立てている。ね、あなた一体何事か、ソハルの目から見ればそうです。けれども、ね、ヨブ自身、もう言葉を本当に達者にならざるを得ないほどの、それほどの大きな苦しみにあってるわけですね。おしゃべりになりたくて、ね、なってるわけじゃない。ただもう痛い苦しいから、ね、叫んでいるだけなんです。それを、ね、おしゃべりというふうに、とっています。誰も赤ちゃんが、ね、おぎゃおぎゃって泣くのを、ね、それを、ね、おしゃべりだって、ね、うるさいって、ね、そういうふうに赤ちゃんに諭すようなものはいないですね。赤ちゃんは、ね、そういうふうにやって泣いて、呼吸を覚えたり、あるいは主張したりということを覚えていったりね、そういう段階にあるわけですから、必要で泣いてるわけですけども、ヨブもまた、本当にこの苦しみ、痛み、それがひどいから、ですから叫んでるのを、それを、ね、ただ単におしゃべりとか、あるいは嘘とか、あるいは、ね、言葉数が多くて、ね、人を黙らせようとしているのか、ね、そういうふうに言うのはちょっと、あさってなことです。でさらに、この13節から、もし、あなたが心を定め、 あなたがの手を神に向かって差し伸べるなら、あなたの手に悪があればそれを捨て、あなたの天幕に不正を住まわせるな。そうすればあなたは必ず汚れのないあなたの顔を上げることができ、固く立って恐れることがない。こうしてあなたはロークを忘れ、流れ去った水のようにこれを思い出そう。あなたの一生は真昼よりも輝き、暗くてもそれは朝のようになる。望みがあるのであなたは安らぎ、あなたは守られて安らかに休む。あなたが横たわっても誰もあなたを脅かさない。多くの者があなたの行為を求める。しかし悪者どもの目は衰え果て、彼らは逃げ場を失う。彼らの望みはあえぐ息に等しい。アメン。彼が言ってることを、確かに正しいです。ヨブがこの後、ヨブがこの友人たちのために取りなし祈った後、神様はこのヨブを、元通りに、戻してくださり、それも元の持ち物の2倍も、増やしてくださって、で 安らかに、住まうようになりました。けれどもそういうふうになったのは、この、ソファルが言ってるように、ヨブ自身が悔い改めてということじゃないんですね。13節で、もしあなたが心を定め、あなたの手を神に向かって差し伸べるなら、そして、もう手に悪があればそれを捨てて不正を済ませないようにするということをするならば、神様が豊かに報いてくださる。ヨブ自身としてはもうそれは分かりきったことなんですね。もうヨブ自身はもう神様に向かって、手を差し伸べて、もうそれ済みなんですね。けれども、モツァファルはこのヨブが分かりきったことを、それをもうあくまで、そういうことをばっかり、しているから、だから、そういう、悪いことをしているからそういう悪いことが起こるのだ、そういうことを、言ってるんですけど、しかしもうヨブはもうそういった言葉に対してもううんざりなんですね。ヨブ自身がもうですから、このあなた方よりも私の方が知恵があるんだという、そういうふうな論争へと、その後発展していってしまうんですけども、結局、相手のことをよく理解していない、その、言葉の論争、それはどんどんどんどん相手をただ怒らせて苛立たせていくに過ぎないわけです。もっともこのヨブが、もう言葉数が多くて、もうそういうふうに叫んでいるとするならば、結局それ、このナマジン・ツファルが見たように愚か者のような、もうヨブが愚か者のようなロバのような、無知な人間のような、そういうふうになってしまうんですね。この12節で、無知な人間よりも、無知な人間も賢くなり、のろばの子も人として生まれる。書いてあるんですけども、ここ、どういうふうにとっていいのか、わからない格言です。無知な人間が賢くなるということ、これはのろばの子が、人間として生まれることほど不可能なことなのだ、という解釈もありますし、また、無知な人間も賢く、のろばの子を人として生まれさせることも全能なる神様をおできになるんだよ、そういう解釈もあるんですけども、とにかくこういう意味の不明な、言葉まで持ち出して、ちなみにですね、この12節の無知な人間あるんですけども、この無知な人間、ヘブライ語でナバーブって言うんですけども、ナバーブ、これはですね、空っぽっていう意味です。もう何も入っていない。で、聖書で他の箇所で使われているのは、聖書陶器のところで、祭壇を、空っぽにしておくならば、神様がその空っぽを、満たしてくださる。結構良い意味で使われているんですね。ですから、ヨブ自身が、もう空っぽに、空っぽな人間に、なっていくんだったら、のろばの子であったとしても、人のような、その愚かな、もう言うことを全然聞かないのろばのようなものであっても、それは賢くなるんだ。そういうふうに言ってる。いずれにしてもですね、どういう解釈にしても、この、ナーマジン・ソファルがこの言葉、格言を、用いたのは、無知な人間は、当然ヨブだ。 ノロバのようなのはロ、ヨブだっていう、そういうことを当てつけで、まあ、言ってることは、それは、ね、確かであります。ですから、もう、この南和人ツハル、このヨブを、もう本当に愚か者のような、嘘ばっかり、言葉数が多い、おしゃべりな、しかも朝蹴りばっかりをしている、ね、そういうふうに取ってしまいました。まあ、けれども、結局のところ、言葉数が多いところには背きの罪がつきものって、冒頭で箴言10章、19節、宣言したんですけども、箴言の10章19節に、言葉数が多いところには背きの罪がつきもの、自分の唇を制する者は資料がある。ですから、ヨブ自身にも、ね、言葉数が多かったところに、ね、人をして、ヨブを愚か者にしてしまう、そういうところがあったわけです。もっとも、ね、ヨブのその苦しみを見るに、言葉数が多くなったのには、ね、それは、まあ、配慮してあまりあることではあるんですけども、しかし、ヨブのその言葉数が多いところに、ね、この、まあ、南和人ツハルが、愚か者だって、そういうふうに思うようになってしまいました。で、もう一箇所ですね、開きたいのが、伝道者の書の5章、なんですけども、伝道者の書の5章の、1節から3節のところです。伝道者の書の5章の1節から3節。神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよ。近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となる。アメン。まあ、言葉が多いと愚かな者の声になる。ですから、ヨブ、まあ、義人でした。知恵があるものでした。けれども、言葉が多かったゆえに、その言葉の節々、一つ一つの中に、やはり、ね、愚かな声が混ぜてしまって、で、それで、この南和人ツハルは、このヨブの、その、愚かな言葉尻を捉えて、で、それで反論してきているわけですね。そういうわけで、このヨブ自身のに対しての的確な、答えを、まあ、ツハルはすることはできなかったんですけど、しかし、結局、そうなってしまったのはヨブの、その言葉数の多さが原因で、そのヨブが自分が正しいんだ、自分は、全くもって純粋だという、ね、言葉、確かにね、ヨブはそういうふうに言いました。ツハルはそれを、そのヨブの数多ある数ある言葉のその一部分の言葉尻を捉えて、でそれでヨブを愚か者だ。あとこういうふうに言ったが、ね、いや神はこれこれ悔い改めれば、豊かに許して豊かに祝福を戻してくださるんだ。もう本当にこの時の、ね、折にかなっていない、まあ、助言をすることになってしまう。結局、ね、言葉数が、ね、多いところに、その背きの罪がある。ですから言葉をですね、喋れば喋るほどどんどんドツボにはまっていくというシチュエーションや、またそういう、ね、もう言葉数多いゆえに、もう本当に人々から、ね、見下げられたり、ね、あざけられたりするということがあるんですけども、ですから、ね、もうこの言葉が、ね、多いところに対して、それをとどめるところに知恵があるんですけれども、ヨブもですね、ヨブ自身もその後、この友人たちが、もうあなた方がね、もう言葉をね、発さないで黙っていれば、それがあなたにとっての、ね、知恵であっただろうにって、もうそういうふうに、ね、叫ぶに至ってしまう。ですから、もう本当にヒートアップしている状態での、ね、唇を発するということ、それはもうどんどん状況を悪くしていくだけです。私たちは本当に、ね、折にかなった言葉、それを発して、そして、ね、癒しの言葉を発するべきです。イエス様はどういうふうにされたか、ついこの間、ね、ヨハネの5章の 38年ね、病に伏せている人をイエスさんが癒したね、その場面があるんですけども、もう彼も38年もずっとね、誰もいなくて、で、それで病に伏せてるという、もう、ヨブに勝るとも劣らないような、そういう災いにあっていたんですけども、ヨハネによる福音書の5章、5節から、9節までを見ますと、ヨハネの5章の5節から、そこに38年もの間、病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたい。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。イエス様の質問は、良くなりたいかということですので、ね、それに対して、良くなりたい、ね、あるいはなりたくない、そういう回答をすればよかった。それが普通に論理的に考えればそう思えるんですけど、しかし、ね、彼の状況は到底そういう、ね、イエス・ノーで答えられるような状況ではなく、ね、彼はもう本当に38年もの間病で、ずっとその病が治らないという状況、そして彼を水の中に、ね、入れてくれる人がいないという状況、それをもう口から吐露するんですね、本当に告白して、もうそれがあらわにされて、しようって、私には水がかき回されたとき、池の中に入れてくる人がいません。もうそこから、もし、ね、エリファスとか、ビルダゼとか、ソハルが、ね、ここにいて、この病人に対して、ね、言うとしたら、もうどんな言葉が返ってくるか、もうどんな論争になるか、それはちょっと想像に、お任せするとして、イエス様が言われた言葉は非常に単純明快でした。ね、イエス様は、この病人が、言葉を、イエス様が御言葉を発したらその通りにするということをね、イエス様ご存知だったんですね。で、それでイエス様は、8節で、イエスは彼に言われた。起きて、床を取り上げて、歩きなさい。すると、その人はすぐに治って、床を取り上げて、歩き出した。ね、アーメン。まあ、まさしくイエス様は、たった一言、もう一切余計な弁論とか余計な同情とかね、そういったことをしないですね。余計な同情がもっとその人をその悪い状態に留めたまんまに、ね、してしまうということがあります。ね、よくですね、病気ではないのに、ね、本当は痛くもないのに、痛いって言って、それで、自分はこんなに痛いんだ、自分は病気なんだって、本当は痛くないんですよ。本当は病気じゃないんですよ。けれども、痛いんだって言って、で、それで人に構ってちゃんになって、ね、で、それで人の同情を引き出そうとするんですけども、そういう人もいるんですけども、けれども、そういうことを言ってる人、本当に痛くなってしまうんですね。私かわいそうだと連発してると、本当にかわいそうな境遇にどんどんなっていってしまうんです。なぜなら、唇から発した言葉は力を持つからであり、そして、ね、そういうふうにして、偽りのことをしていると、偽りなりの、ね、その、因果応報って言いますか、ね、そういう、ものを追ってしまうからですね。けれども、イエス様が言われたことは、ね、ただ癒しの言葉でした、ね。人を癒す言葉、そして真理の御言葉でした。私たちが、ですから、ね、本当に受け取るべきは真理の御言葉であって、もし人がですね、なんか感情的なに高ぶって、そしてね、あれやこれや、ね、そういった言葉の波で押し寄せるときは、それを真に受け止めてはなりません。御言葉には何て書いてあるか、そして真理なるイエス様はどういうお方であるのか、それをこそ伝えるべきです。そして私たち自身もそういう境遇になった時には、本当にただハンナのように唇を閉ざして黙って、ただ神様にだけ打ち明けて、ね、いけばいいんです、ね、ハンナはその唇を閉ざして一切ざれ言とか、あるいは言い返しとか、ね、しませんでした、ね、 そのもう一人の 妻であるペニンナからもう礼拝のたびにひどい目に遭わせられてしまっているんですけども、しかしこのペニンナは決してその唇を開いて他の人たちに対して何か言うということをしませんでした。第一サムエルの一章ハンナは人に対してではなく神様に対して申し上げました。第一サムエルの一章の、12節からですね、12節から18節、第一サムエルの一章12節から、ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。ね、ここ、ハンナ、主に向かって長く祈っていたんです。ね、唇だけが動いてました。言葉は発しなかったんです。言ってみれば黙っていた状態。で、それで、ね、この第三子でさえも、ハンナが酔っ払っているんだというふうに勘違いしてしまったって。本当はハンナは祈っていたんです。神様に対して。声には発してません。黙っていた。黙りの沈黙の祈りではあるんですけど、しかし、その心はもう本当に予備のような嵐状態だったんですが、しかしそれは一切唇から声には発さず、ただ神様に対して祈っていた。それを神様は聞かれるんですね。人間の耳には聞こえない声です。第三子でさえ酔っ払いだと勘違いする祈りです。けれども主は本当に真実な祈りとして受け止めて、そしてその、もう、このハンナ、もう旦那さんにぶち明けてもいいでしょうし、あるいはペニンナに対して具体的にもう悪行造言という、予部のように言葉の洪水で言ってもいいでしょう。まあそういうシチュエーションだった。けれども、しかしハンナは一切そういう、ね、唇から、悪行造言とかね、言葉の洪水流し出すことせず、ただそれはもう唇から出さず、ただ主に心を注ぎ出していた。だから主は、この彼女の声を聞かれたんです。14節から、エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えて言った。いいえ、祭司様、私は心に悩みのある女でございます。葡萄酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。アメン。で、もう酔っ払っていると思われたけれども、本当にこの祭司に対しては心の内を、ね、全部洗いざらい、いや私は、ね、心の主の前に私の心を注ぎ出していたんです。ですからね、ヨブは友人たちに対して感情で、ね、もうぶちまけました。そのぶちまけた数多くの言葉の中に愚か者の声がありました。で、それでその愚か者の声を、ね、引っ取って、で、それで、ね、このヨブの友人は、それをつまみにして、ね、ヨブを責め立てました、ね。本当に悪循環に次ぐ悪循環に陥っていったんですけど、しかし、ハンナは、ね、それ全部グッとこらえて、唇から出さず、ただ主に心を注ぎ出して、だからハンナは、ね、祈りが聞かれて、サムエルという非常に偉大な人物を生み出すに至ったんです。で、まあ、16ですから言いますと、このはしためをよこしまな女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。エリは答えて言った。安心して行きなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、はしためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。アメン。ね、もうこの時彼女の心はその募る苛立ち、それは消えてなくなりました。ね、主が聞いてくださったということをこの祭司の言葉から、ね、それを、もう悟って彼女の中に入ってきたんですね。あ、主がこのはしための祈りを聞いてくださった。で、それで彼女はもう食事を取ることができるようになって、その顔も、ね、以前のようでありませんでした。結局、ね、言葉数が多いところ、そこには背、ね、きの罪があり、そしてその まくし立てる言葉、それは本当にこの人ちょっと大丈夫かな、気が違ってるんじゃないかなって、そういう愚かなものの声になってしまう。だから本当に私たちも唇、何か、ね、あった時には本当に唇をまず、ね、出てくることを、それをとどめて、そして主に対して申し上げる、するならばそれ、ね、ちょっと唇を閉ざしている間は、それは、難しさを覚えるかもしれませんけど、しかしその難しい思い、感情、怒涛のような思い、それ全部このハンナのように主に対して申し上げるならば、人にではなく主に申し上げるならば、主が速やかにそれを取り扱ってくださいますけれども、それを、ね、主に持っていくのではなく、人に対して怒涛のように、ね、それをぶちまけるならば、物事をもっとややこしくしてしまって、友達を失ったり、友達を怒らせたり、誤解させたり、ね、あらぬことで、ね、自分が愚か者呼ばわりされて、もっと怒ることになってしまったり、ね、ということになります。ヨブは、ね、どんどんどんどんその、ね、負のスパイラルに陥っていってしまいました。どうか皆さんは、ね、唇、これを持って本当に主に祈って、また心の洗いざらいは、ね、人にというよりも、まず主に打ち明けて、そして、その心の平安を勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、私たちはこの唇をあなたに向かって開きます。私たちのこの唇のこの心の悩み、恨み、つれ募る憂い、それらのものを人に話したところで、人は大したことを言うのみならず、本当にむしろ愚かなものとみなしたり、あるいは弁論を吹きかけてあらぬことで言われてしまったりすることがあります。本当にこの唇を制するというものはいかに知恵深いものでしょうか。私たちはただ主をあなたに向かって唇を開き、祈りの言葉をあなたにいつでも打ち明けるものでありますように、そうしてこのハンナのように速やかに祈りが聞かれて、のみならず本当に素晴らしい栄誉を勝ち取っていくものでありたいです。主をどうか助けてください。どうか私たちが本当にそのようにヨブのような苦しみにあっている友人を見たのであるならば、まずその言葉尻をそのまま捉えるものではなく、本当に彼にとって折にかなった癒しの言葉は一体どんな言葉だろうと常にあなたに祈り求めて、そして人を癒す唇でありますように、主よどうか導いてください。今日いただきましたこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる御名を褒めたたえ感謝いたします。人間の知恵、善悪の渋みを食べて自分でやった語ったこと、これは人を生かすことができない、命ではなく滅び、死、混乱、負のスパイラルへと行ってしまう恐れがあることを教わりました。私たちがこの唇を持って語るのは真理、主イエス・キリストの御言葉、豊かな天からの知恵、このようにイエス様から出たこと、それらを語るのであれば、この御言葉は人を生かす力があります。どうぞ私たちがこの人と対話をするとき、また何か自分に問題が起こったときに、心の中に生じてくるさまざまな負の感情、これらを聖霊様によって抑えていただき、そして私たちが言葉の罪を犯さぬことがないように、私たちがしっかりと心を見張ることができますように助けてください。主よ、ハンナのように私たちが語るべき時に語り、また口を閉ざす時に閉ざす、そのようなたしなみを身につけることができますように助けてください。私たちはなかなか自分で自分をコントロールすることができません。しかし御霊にあって歩むならば、御霊様に頼っていくならば、私たちは御霊にあって歩み、肉の思いを殺すことができます。私たちはしっかりと主に頼り、そして私たちは主から ただく祝福を得ることができますように助けてくださいと願い求めます。天国に何一つ持っていくことができないこの裸一貫の人間です。どうか私たちが罪を打ち捨てて、この天に私たちの真心をイエス様に持っていくことができますように、日々主イエスキリストと歩む私たちでありますように、今日いただいた御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日も私たちは黙る時には黙り、また話す時には話す、そのようなたしなみをいただいて歩んでいき、また神と人との前に聡明を得る私たちでありたいと願います。今日も私たちはこの言葉を開き、口を開いて主イエスキリストの御名によって祈る取りなしの祭司として働きたいと思います。世界と世界に住む人々が主イエスキリストを信じ救われる、そのために私たちは祈っていきたいと思います。またイスラエルのためにお祈りください。イスラエルはこの主イエスキリストが生まれ、そして主イエスキリストが十字架にかかり、主イエスキリストが復活し昇天したその国です。どうかまだイスラエルには救い主が来ていないという方々が多くおられます。どうかイスラエルが神のこの救い主、神の御子イエスキリストを受け入れることができますようにお祈りください。アメリカヨーロッパのために祈ってください。私たちの国に宣教師を送ってくださったこの国々です。福音をいち早く聞き、そしてノアの子供ヤペテの子孫として彼らが栄え、このヨーロッパに福音が述べ伝えられて、そして彼らがこの歴史的時に至って世界各国へと宣教師を送りました。私たち日本にも届けられ、福音の種がまかれ、そして私たちの信仰の先輩たちに受け継がれて今の私たちがいます。どうかこのヨーロッパに今萎えている信仰を奮い立たせてくださいと祈ってください。またアメリカにトランプ大統領が立ち、今アメリカの古き良き時代を再興しようとしています。どうか悪しき政策が取られ、歴代大統領からの悪しき政策が振り払われ、どうか主の御心に立つ政策が立っていき、この世界を治めるトップリーダーとして彼が用いられていきますように祈ってください。アジアのために祈ってください。今アジアにあなたの光が当たっています。主の光が当たっています。特にこの東アジア、中国、日本、韓国が今一つになろうとしています。アジアの信仰の復興のために祈ってください。イスラム諸国もそびえています。また偶像崇拝もそびえているこのアジアです。この1014ウィンドウの中に入っているこのアジアが、どうか主を呼び求め、そして主にあって癒されていく土地となることができるようにお祈りください。クリスチャンファミリー、またクリスチャンの家族がさらに主の祝福に合うようにお祈りください。クリスチャン事業主が主にあって栄え、そして雇用主との関係、また社会との関係において、良き企業を打ち立てていくことができますようにお祈りください。また病の人が癒されていきますようにお祈りください。まだ救われていない家族が私たちの周りに多くいます。おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、兄弟姉妹、また親戚、友人知人など、まだ主を知らず、主を受け入れず、罪を積み重ね積み重ねしておられる方々です。どうかその罪をイエス・キリストの十字架の足台に置き、そしてその負債が一切が帳消しにされて、そして晴れて天国へ凱旋することができますようにお祈りください。主イエスのこの御名を読めば全ての人は救われます。この大いなる御名を今日も私たちは呼び求め、そして豊かな主の平安と喜びと祝福が私たちのうちに注がれますようにと、私たちは豊かにこの御名を追い求めていきます。主の御名を呼び求めます。せーの、主よ、主よ、
主よ